天のお父様、あなたの御名を心から褒めたたえ賛美いたします。今日のこの良き日、主が聖日を備えてくださり、このようにして敬愛する生徒方、先生方と共に主の御前に進み出て礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。主よ、今日このところにおいて執り行われる礼の営み一つ一つを、主あなたが豊かに祝福し、先頭に立って導いてくださいますように切にお願いいたします。今から弱き者が御言葉を取り継ぎます。主よ、このしもべの上に聖霊の恵みを豊かに注ぎ、今朝に生ける神の御言葉を語ることができるようにどうか導いてください。このしもべではなく、このしもべを通して今朝イエス様が先頭に立って御言葉を語ってくださり、私たちの魂を慰め励まし強めてくださいますように、霊の目霊の耳を開いてくださり、私たちが主の御心を深く悟ることができるようにどうか導いてください。これからの時をすべて主の御手に委ねます。今日も素晴らしい主の栄光が表されることを期待しながら、すべてを主の御手に委ね、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。感謝します。今日もこのようにして共に聖書の御言葉を分かち合うことができることを感謝いたします。今週の金曜日から祈り待望してまいりました春の特別聖書講演会が行われます。これまで32日間にわたりまして、朝に夕に、集会の祝福を、また勝利を求めて祈りを捧げてまいりました。また日々伝道に励んでまいりました。私たちは最後まで祈り伝道し、主の御業に大きく期待しながら特典に備えていきましょう。今日は第二手もての4章の御言葉を選ばせていただきました。今日の箇所を通して私たちは宣教のチャレンジを受けていきたいのです。そして聖霊の恵みによって語られた御言葉に応答する力を与えられていきたいなと切に願う次第です。今日の箇所においてパウロの力強い御言葉が書かれております。このテモテの手紙はこの後に書かれているテトスの手紙と並んで牧会書簡というふうに言われております。この手紙によればテモテはどうもエフェソというところで伝道をしていたようです。そしてこの手紙は偽教師たちの中で悪戦苦闘しているテモテを励ますために、慰めるために書かれまして、殉教を目前にして書かれた手紙であろうと言われております。今日第二テモテ4章を読みましたけれども、6節から8節には、パウロの殉教直前の心境が載せられております。素晴らしい信仰告白です。私たちも主イエス様から与えられたこの人生を終わるとき、このパウロのように告白したいです。私は立派に戦い抜いたんだ、私は立派に走り通したのだ、もはや私には義の栄冠が待っているばかりであると、私は義の栄冠を受けるんだと確信を持って宣言していくものになっていきたいです。途中までイエス様のために頑張って走ってたんだけど、途中でこけちゃった、それちょっと最後まで走り抜くことができませんでした、けどやっぱり天国に行ったら義の冠欲しいなと。それはダメですこれは普通の冠ではありません。これは勝利の冠です。信仰の戦いを本当に戦い抜いたもの、勝利を受けたものがもらえる冠なんです。しかし聖書は言っております。賞を走るように走りなさい、賞を得るように走りなさいと、主の栄光を表して義の冠を受け取るものとなりなさいと聖書は語っています。一刻も早く救いの恵みに預かり、そしてイエス様のために生きて御霊の実を結ぶものとなりなさい。私たちの中に愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制、これらの実を結ぶものとなりなさい。そして私たちは本当に、あなたたちはイエス様の良き技に励むものとなりなさいと主は語られるわけです。まあ、こういう話になりますと、またこれかと思われるかもしれませんけれども、どうしても野原周平さんの証をせざるを得ないわけであります。 野原修平さん、私のおじいちゃんです。まあ、時折説教の中でその生き様が紹介されて、まあ多分野原修平さんも天国で、まあ、苦笑いしているのではないかと思うんですけれども、私のおじいちゃん野原修平さんは牧師の息子として生まれまして、若い時は、教会に行って、まあ、青年会長までしていたと聞いております。熱心なクリスチャンだった。しかし若い時からちょっと信仰からそれまして、と言いますから大いに信仰からそれまくりまして、まあ、偶像礼拝に走りまして、誠の主なる神から果てしなく遠いところを歩んでおりました。喘息がありまして、それが治らなかったために癒しを求めて他の宗教に走ってしまったと聞いております。しかし他の宗教に行っても喘息は治らなかった、祈っても治らなかった。そのようなことが何十年と続きましたけれども、まあ、妻の野原光子さんの熱烈なる祈りにイエス様がついに応えてくださいまして、癒しの伝道者である浪谷先生を通して、その祈りを通して喘息から完全に解放されていくようになりました。そしてこの癒しをきっかけに天国に行く2年3年前にイエス様のもとに悔い改めて戻ってきました。そんな野原修平さんは天国に行った時はさすがに義の冠を乗せてはもらえなかったようです。まあ、あれだけやりっぱなしやれば、まあ、義の冠を乗せてくださいとお願いするのは無理筋な話だろうと私は思うんですけれども、野原修平さんが天国に行った後、私の母に武田百合子姉妹に夢で現れたそうです。非常に寂しい顔、表情をしていたというのです。まあまあ天国行っただけでもいいじゃねえかと思うんですけれども、私の母に対してこういうふうに言ったそうです。私はこの地上でイエス様から離れて生活をした。そしてイエス様に従って歩むことができなかった。イエス様の喜ぶことを何一つすることはできなかった。ゆり子、お前はちゃんと主の綿に励んでから天国に来いと、まあ、そのように言われたそうです。天国に行くことはできたんです。しかし義の冠を受け取ることができなかったんです。このような厳粛な霊的事実もあるということははっきりと申し述べておかなければなりません。私たちは本当に弱い存在者です。厳しい現実を見てイエス様に対する信頼が強くなったり弱くなったり、するものです。しかしエフェソへの信徒への手紙6章に記されているように、日々日々主イエス様を見上げながら主イエス様の力によって本当に強くさせられまして、最後の瞬間までイエス様に対する信仰を守り抜いて大きくイエス様と一緒に歩んでいきたいです。あのイエス様のように、あのパウロのように、私たちもそれぞれの競争を走り抜くものになっていきたいなと切に願う次第です。自分の道を走り通した、戦い抜いたんだと、そのように言ったパウロですけれども、愛する弟子テモテに対してもしっかりと走るべき工程を走り抜いてほしいと、そのように願いまして、力強い御言葉を第二テモテで残しております。何を今日の第二テモテ4章で 何と言っているかというと、一言で言いますと、福音宣教者としての使命をしっかりと果たしなさい、まあ、そのように進めているわけです。今日の第二テモテ4章というのは福音宣教者魂と言いましょうか、牧会者魂とは一体何なのかということをしっかりと指し示しているように思います。第二テモテ4章の一節を司会者の方に読んでいただきました。ここでパウロは一節で、私は命じる、単に命じるではなくてこのように言っております。神の御前で、そして生きている者と死んだ者を裁くために来られるキリストイエスの御前で、その出現とその御国と思いつつ厳かに命じますと、非常に長い前置きが書かれております。神様とイエス様のお名前を出して語るほどですから、非常に真剣なパウロの気持ちが今日の一節からだけでもよく伝わってまいります。そして一節の最後に厳かに命じますと、この厳かというのはギリシャ語でディアマルトロマイという言葉が使われております。これもう皆さんご存知と思いますけれども、これは殉教という意味があります。まさに殉教をかけるような、自分の命をかけるような、 相当な覚悟を持って私はテモテにあなたに言いますよと、まあ、そのように言っているわけです、まあ、遺言として聞きなさいというような感じで、もう並々ならぬ思いで信仰の気迫を持ってテモテに語りかけているわけです。それで何を言ったかというと、御言葉を述べ伝えなさいと、このように命令しています。まあ、なぜこんなに気合を入れて、パウロは言わなければならなかったんだろうかと思われるかもしれませんけれども、パウロの時代はイエス様のことを伝えるのは命を懸けた事柄でした。それは第二コリントの11章をお読みいただければお分かりの通りです。パウロの時代もイエス様のことを述べ伝えるということは、これはもう簡単なことではありませんでした。使徒言行録を読んでみますと、イエス様のことをパウロが伝えますと、いつも迫害が起こってきたと記されています。同胞であったユダヤ人から迫害されました。また異邦人からも迫害されました。パウロが生きていたこの時はローマが地中海世界を支配しておりまして、そこでは皇帝礼拝がなされておりました。第一コリント12章3節でパウロは言っています。聖霊によらなければ誰もイエスは主であると言うことはできないんだと、それにパウロが言っています。この時代で主という時には、それはローマ皇帝のことを指しておりました。ですからローマ皇帝以外の人を主と呼ぶ、これは命を懸けるにまさに等しい事柄だったわけです。御言葉を述べ伝えることの大変さを誰よりもよく知っていたパウロだからこそ、ディアマルトロマイ、殉教的覚悟という言葉をあえて用いながらテモテにこの時語りかけているわけです。2017年でした、だったと思いますけれども、私は玉川教会の皆様と一緒にインドネシアにミッショントリップで行かせていただきました。インドネシア、まあ、皆さんご存知の通り人口の約 90% 近くがイスラム教を信じている方々です。空港でも、まあ、それ以外のところでも、まあ、特にジャワ島はそうだったんですけれども、ブルカといいまして、女性の方は目だけを残して、あとは全身もう黒い衣装で身を固めている、そのような女性の方をいっぱい見かけました。まあ、そのような格好があるということは知っていましたけれども、まあ、実際見るとやはりちょっとなんかちょっと怖さも感じました。そのような場所でイエス様のことを大胆に述べ伝えていくということは、これは簡単なことではないんだなということが分かりました。最初ジャワ島に行きまして、その後カリマンタンという島に行きました。そこで殉教された安藤英子という、まあ、宣教師の記念碑がある教会に行きました。立派な教会が建っています。しかし教会が建てられた当初は地元の強い反発がありまして、特にそこはイスラム教の方々が非常に多いところでしたから、2回教会が焼き打ちにあって壊されたと聞いております。まあ、インドネシア、そこは多様性の統一ということを国是として掲げておりまして、宗教の寛容を認めております。一見表向きは他の宗教の人たち同士は共存しているわけですけれども、何かありますと本当にアンチクライストの力が、猛烈に働くんだなということを、そのことを通して知らされました。そのような迫害に屈することなくイエス様を見上げて、イエス様の御助けをいただきながら前進していったときに、今その地域に教会が建てられ、またその教会から2つの伝道書が与えられるようになりました。そして今その地元で救われてクリスチャンになった人が献身して牧師になって、その教会に仕えているということを聞いております。本当にパウロは言いました。御言葉を述べ伝えなさいと。ではこの御言葉を述べ伝える、これはいつ行うかというと、パウロははっきり言っています。時が良くても悪くてもするんですということを言っているわけです。この時というのはギリシャ語でカイロという言葉が使われています。これは神の時という意味です。良い時でも悪い時でも、良い時これはユーカイロ、それで悪い時 ハカイロという言葉が使われております。私たち人間の目に、伝道しても無駄だなと思えるように映ったとしても、そのように思えても、そのような悪しき現実があったとしても、それは関係ないのだ。御言葉を述べ伝えるということに関しては、いつも神の時は備えられているんだよとパウロは言っているわけです。やらなければいけない、なぜかイエス様を待っている人がいるのだからとパウロは言いたかったのです。どのような方法を用いて、どのような戦略を用いてイエス様のことを述べ伝えていくか、それはその時々その場所場所によって違うんですけれども、イエス様のことを述べ伝えるというこのミッションに関しては、主なる神様が今この時テモテ書を通して私たちに切に願っておられることです。目に見える現実がいかあれ、結果は主イエス様に委ねつつ、私たちは主イエス様の御心に従順してイエス様の救いの事柄を述べ伝えていくのです。テモテの手紙を書いたパウロも、イエス様のことを述べ伝えていく中で良い時だと思えることもあり、とても宣教できる、イエス様のことを述べ伝えることのできる時ではないと思える時もありました。使徒言行録を読んでいただいたらお分かりの通り、パウロの宣教はもう迫害の連続でした。どちらかといえばパウロにとって、イエス様のことを述べ伝えるのはハーカイロス、悪い時の方が多かったようです。先ほども申し上げましたけれども、第二コリント11章を読みますと、パウロが受けた苦難のリストが記されています。もう読むのが耐え難いほどの試練がパウロを襲ってきているわけです。しかしそのような迫害の中で、死者をも復活させてくださるイエス様を頼みとしながら、なおもイエス様の救いの事柄を述べ伝え、事実救われる者が続々と起こされていったのだと使徒言行録ははっきりと伝えています。今日第二トモテ4章とともにコヘレトの言葉11章を読みました。とんでもないことが書かれています。水の上にパンを投げようと、一体こんなことして何になるんだと思われるかもしれません。しかし多くの人のうちにそれを得るからであると、非常に有名な言葉です。これは日本の伝道の事柄に関しても当てはまることだろうと私は信じています。以前も紹介させていただきましたけれども、一日一章の榎本先生の証をちょっとだけ紹介させてください。このように言っています。水の上にパンを投げよう、多くの人のうちにそれを得る、有名な言葉だ。この言葉は時々伝道のことに用いられる、この言葉が用いられるんだと、それで先生が一つの証をされました。先生は、榎本先生は同志社の進学部を出られたんですけれども、同志社の進学生の時に牧師先生に連れられて路傍伝道に行った。それで木箱を持って街角に出て行って、それで牧師先生が聖書のお話をした。ちょうどお祭りの時、葵祭りですかね、毎年5月15日に行われておりますので、ちょうど今の時期です。この時期に路傍伝道に行った。で、大勢の人たちが祭りに行くために、外に出ていた。で、牧師先生はそれらの人たちに対してイエス様のことを語った。しかし誰も足を止めて聞かなかった。牧師先生の話が終わった。すると牧師先生が私に、榎本先生に、君も何か話せと言った。それで榎本先生、私は大きな声で皆さんと呼びかけたけれども、やっぱり誰も足を止めてくれなかった。ただいたずら盛りの子供が先生の前をうろちょろうろちょろしているだけであった。話が終わって何とも言えない気持ちで教会に引き上げた。もう見るも哀れであった。恥ずかしさがあった。また話に全く耳を傾けない人たちに対する憤りで腹渡が煮えくり返りそうになっていた。そんな榎本先生を、心ない子どもたちがこのように言ったそうです。榎本新学生に向かってですよ、アーメン、そうめん、ひやそうめんと、そういうふうにバカにしたというんです。すると榎本新学生は後ろを振り向かって子どもたちをにらみつけてやったというわけです。それで教会に着きました。すると牧師先生は、 その榎本新学生に感謝の祈り会をしようじゃないかと、そのように言って、榎本先生また腹が立ったそうです。なんで感謝しなければいけないんだって、これだからキリスト教はダメなんだって、腹が立ったら腹が立ったでいいじゃねえかって、その方がよっぽどイエス様に正直じゃねえかって、まあ、そういうふうに思ったそうです。以前私はですね、地下鉄の西陣駅、西南学院の近くに西陣駅ってあるんですけれども、そこで教会のチラシを配ってたんです。それでなかなか受け取ってくれないんですけれども、もう高校生が一人受け取ってくれてやったと思ったんですけれども、その高校生が笑いながらビリビリビリっとチラシを破って捨てていきました。ちょっと心痛かったです。また配って、まあ、いろんなところでチラシ配っていると、こんなチラシいらんと面と向かって言われたりすることもありました。チラシを配ってると、おい邪魔だどけと、まあ、そのように言われたりすることもありました。まあ、ポスティングをしていると、ここにダメだと書いてあるのが分からんのかねと、まあ、そういうふうに、怒られたこともありました。まあ、そういうことを言われるとやっぱし嫌だし、心傷つくし、時にはやっぱイラッと、そこまで言わんでよかろうもんと来ることもあります。まあ、そういうことを言われるとなかなかちょっと感謝が湧き出てこないわけです。榎本新学生に何が感謝だって思うこともあるわけです。まあ、しかし先生の証を読むと、やっぱりイエス様のために働くことができた、そのことに対する感謝が足りないなと私は思うわけです。まあ、その榎本先生の証を紹介しましたけれども、この後感動的な続きがあります。で、路傍伝道が終わって、感謝の祈り会をしようと言って、その榎本先生も乗り気がしないけど、まあ、渋々出たとそれで、まあ、その時牧師先生が、まあ、賛美歌を歌ったんだと、報いを望まで人に与えようと、まあ、賛美歌536番、後から読んでいただ、見ていただいたらいいと思うんですけれども、その歌を、賛美歌を歌っている時、もう自分がこういう思いだったというのがすごく恥ずかしくなったと、で自分は信仰がないなと、そのように思ったというのです、それから20年が経った。そして先生が牧師として働いている時に、一人の新学生がその教会に派遣されてやってきた。それで面接をした。まあ、多分履歴書を見たんでしょう。すると住所が書いてあった。それで20年前に奉仕していた教会の近くだったので、先ほどの話をした、20年前にこうやったアーメンそうめんヒアそうめんというやつがおったみたいなことを、まあ、話した。それを聞いたその新学生が言ったそうです。先生、僕なんですって、アーメンそうめんヒアそうめんってあの時言ったの私なんですと。だけど私あれからしばらくして教会に行ったんです、それで救われたんですと。榎本先生はあまりにも素晴らしい神の御業に何も言えなかった。多くの日の後、あなたはそれを得る、この言葉を本当に私は信じることができたというんです。ああ素晴らしい証に私は本当に心が震えました。時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えたら、アーメンそうめんヒアそうめんと子供から言われる始末、時が悪いように思える、しかしそれでもイエス様から与えられたこの体を持ってイエス様を証ししていくことが、やがてイエス様の栄光を表していくことにつながっていく、このことを榎本先生の証を通して本当に教えられました。まあ、昔は聖霊様の恵みに満たされていた教会の生徒方を通して、日本の各地で路傍伝道が熱心にされていたようです。あと一つだけ短く、証があるんですけれども、この前以前クリスチャン新聞を読んでおりましたら、一つの証が載せられていました。100歳のおばあちゃんのお話、クリスチャンのお話、乙部さんという方なんですけれども、神奈川県の小田原というところに住んでおられます。それでその100歳になる乙部さん、おばあちゃんは19歳の時に結婚した。結婚して子供が生まれた。その時から原因がわからないけど病気に悩まされるようになった。その時にふっと教会のことを思ったそうです。なぜか、その乙部さんのお兄さんが教会に通っていたからというのです。当時キリスト教は八十教と呼ばれ、本当に毛嫌いされていました。で、乙部さんもそのお兄さんも、もうキリスト教とは何の縁もゆかりもなく生きていたそうです。しかしそのお兄さんがいつの頃からか教会に出入りするようになったと。まあ、乙部さんのお兄さんは もう家族を持って商売をしていたんですけれども、まあお酒好きでですね、家族にも親戚にも迷惑をかけていたそうです。こういう話を聞くと、ああ武田昭辰さん、私のおじいちゃんとそっくりだなと思うわけです。しかしその後が違う。酒好きだったで終わっていない。その乙部さんのお兄さん、家族から説教されて、親戚がもうお酒やめろとぶったたいてもお酒をやめなかったというのです。そんなある日、相変わらずお酒を飲みまくって酔っ払って通りに出て暴れ回っていた時に、なんと路傍伝道に出会ったというのです。通りに立って行き交う人々に聖書のお話、イエス様のことを語りかけていたというのです。提灯をぶら下げて聖書の話をしている人がいた。その話を聞いた、乙部さんが言うには、兄も 兄なりにいろいろ考えるところがあったのかもしれないと。それで路傍伝道でイエス様の話を聞いて、急にお兄さんは教会に通うようになった。それでイエス様を信じるようになった。イエス様を信じた途端、人が変わったようにお酒をピタッとやめたというんです。そのことを思い出したと、病気の中で。それなら自分の病気も治るんじゃないか、自分の病気を癒していただきたい、そう思って教会に行くようになった。教会に行った、礼拝に出た、牧師先生の話を聞いた。これちょっと牧師としては頭痛い話なんですけども、何を言ってるか中身はさっぱりわからんかった。だけどなぜか引きつけられた。なぜ？なんか救われるような気がしたからと。教会に行こうとした、強い反対があった。だけど教会に通い続けた。そしてクリスチャンになった。路傍伝道で福音の種がまかれました。路傍伝道をするとき、多分当時のことですから、いろんな迫害があったと思います。困難があったと思います。しかしイエス様の恵みを受けた教会の生徒たち、牧師先生たちがイエス様の助けを受けて路傍に出てイエス様のことを伝えた。そこから乙部さん兄弟が教会に導かれていったという素晴らしい証です。日本においてイエス様のことを伝えるとき、パウロのように時として命を狙われるとか、そういうことはありません。だったら私たちはいつでも大胆にイエス様のことを述べ伝えることができるか。それは現実問題としてやっぱり難しい時もあります。日本においてもイエス様のことを大胆に語り伝える、これは殉教の危機がないとしても、やはりディア・マルトロマイの言葉に等しい決断、決意というものが私たちの中でどうしても必要となってきます。しかし使徒言行録2章に記されているところのペンテコステの聖霊を受けるとき、私たちは自分自身の壁を打ち破って、自分の思いを打ち破って、イエス様のことを大胆に語り伝えていくものに変えられることを固く信じます。私たちは自分自身に期待するのではありません。自分の力に期待するのではありません。私を強めてくださり、すべてを可能としてくださる主イエス様に、救い主イエス様だけに期待していくのです。パウロはテモテに対して御言葉を述べ伝えなさいと厳しく命じていますけれども、この言葉は今の私たちに対しても語られている言葉です。今日の第二テモテ4章の御言葉を私たちは信仰を持って受け止めて、聖霊に満たされて本当に伝道に立ち上がるものになっていきたいです。パウロが福音を述べ伝えなさいと言ってますけれども、実はパウロが言う前にもうすでに復活のイエス様は福音を述べ伝えなさいと命令しておられました。マタイで28章に、でイエス様は命令されました、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいと、すべての民を弟子にしなさいと、そのようにイエス様は命令されました。いつも語られる通りですけれども、イエス様はただ弟子にしなさいと言われたわけではありません。行って、出て行って弟子としなさい、またバプテスマを授けて弟子としなさい、また教えて弟子としなさいと、それにはっきりと命令されました。行って弟子とせよ、出ていく。福音の本質はこれは出ていくことです。なぜ？イエス様が出て行かれたからです。 イエス様が出て行ってくださり、エリコまで行かれたから、バルテマイは救いの恵みに預かりました。イエス様が異邦の地方、ツロシドンに行ってくださったから、あのカナンの女性はイエス様に出会うことができました。闇の中にいる人が自分の力で光なるイエス様のもとに行くことができない、そのようなケースがいっぱいあるんです。闇が光に向かうのではありません。光が闇に向かっていく。これが福音の本質です。パウロは御言葉を述べ伝えなさいと言いましたけれども、テモテに対して言ったのはそれだけではありません。その後に、咎めなさい、戒めなさい、励ましなさい、十分に教えなさいと。パウロは弟子のテモテに命令しています。テモテに対して非常に切迫した印象を持たせる形で、しかも命令形で進めがなされている。これには理由があります。なぜパウロはこのように命令形で言ったんでしょうか。それは今日の第二テモテ4章の3節に記されています。健全な教えを聞こうとしない時代がやってくるからだ。自分の都合のいいことを聞こうとする危機的な時代がやってくるからだとパウロは述べております。現に、パウロがテモテにこの手紙を書いたとき、この手紙が届いたときはもうすでに健全な教えを聞こうとしない状況が起こっていたかもしれません。このような非常に悪い状況が起こってきたときに、テモテに対してどのような心持ちでいなさいとパウロは言ったんでしょうか。このように言っています。身を慎んでいなさいとすぐにパウロは言っています。またどんな不条理な目にあっても迫害を耐え忍びなさいとそのように言っています。そして福音宣教者の働きをなし、あなた自身の奉仕の務めを全うしなさいとすぐに3つのことを使徒パウロはテモテに言っております。殉教を目前にしたと思われるパウロがテモテに対して語ったことは、御言葉を述べ伝えなさいということ、そして咎め、戒め、励まし、十分に教えるようにということでした。これらのことは簡単にできるかというとそうではありません。今日のパウロが言った事柄を実践しようとするためには私たちの側で忍耐が必要であると言っています。今日の箇所において忍耐ということをパウロは言っておりますけれども、このところでパウロが使っている忍耐というのはマクロスミアという言葉が使われておりまして、これは劇場から遠いというそういう意味での忍耐の言葉が使われています。パウロがテモテに対して命令したこと、これはもう全て本当に忍耐を要する事柄です。福音宣教の場面においては、イエス様のことを述べ伝えようとしたら、うまくいかないこと、不条理なことがいっぱいあるんですけれども、そこで私たちがなんか怒りを前面に出してしまうようであれば、それは神様の御心からはるかに遠く歩んでいると言わざるを得ません。そうではなく、自分自身が劇場から遠くあるときに、自分自身の思いが後ろに引き下がって、聖霊によって与えられる希望の忍耐に立ち続けていくときに初めてイエス様のことを明かしすることができるようになるんだとパウロは言っているわけです。マクロスミア、本当にこれは神の忍耐という意味合いもあるんだと仲介書に書かれていました。神の御言葉にのっとって待ち望む希望の忍耐が私たちにはどうしても必要です。イエス様のことを述べ伝えるとき、そのような忍耐がどうしても必要です。聖書には忍耐という言葉でもう一つヒュポモネーという言葉もあります。このヒュポモネーというこの忍耐という言葉は相手の罪を真下から引き受ける、そのような意味の忍耐です。イエス様のことを述べ伝えていく福音宣教においては、このマクロスミア、ヒュポモネー、どちらも大事な言葉として覚えておく必要があります。新約聖書を読みますと、復活されたイエス様が弟子たちに対して何を命令されたのでしょうか。それは全世界に出て行って全ての作られし者に福音を述べ伝えなさいということでした。ユダヤ、サマリア、さらに地の果てまでイエス様は全世界の魂を救いたいと本当に願っておられたわけです。 大宣教命令、弟子たちに命令されました。イエス様を裏切った弟子たちに命令されたわけです。そしてペンテコステが起こった時、あのガリレアの田舎から出てきた無学のただ人たちが大胆にイエス様のことを明かしするものとなっていきました。牧師であっても牧師でなくても、今日の御言葉は私たち一人一人に使命として与えられています。皆さんお一人お一人に福音宣教者として立ってほしいとイエス様は本当に願っておられます。以前夏の聖会に講師として来られた太田雄作先生が言っておられました。私が初めて教会の礼拝に参加したとき、牧師先生の説教があまりにも難しくて何を言ってるのかよくわからんかったと。しかし賛美を通して福音のいろはが分かった、イエス様のなされたことが分かった、賛美を通してイエス様が私の罪のために2000年前十字架にかかって死んでくださったということが分かった、3日目に復活されたということが分かった、このイエス様を信じれば救われる、天国に行けるということが賛美を通して分かった、そして実際にイエス様に向かって祈った、そして罪許された確信が与えられたんだと、そのように証ししています。私たちにはいろいろな賜物が与えられています。その賜物を用いてこの終わりの時代に力強くイエス様のことを私たちは証ししていきたいのです。天よりのあふれんばかりの力、聖霊様の恵み、十字架の愛を受けるものとなりまして、マクロスミアの希望の忍耐を与えられまして、時が良くても悪くても大胆に御言葉を伝えていくものとなっていきたい、咎め、戒め、励まし、十分に教えるものとなっていこうではありませんか。御言葉を信じて御言葉を実践しようとする私たちに、主イエス様は祈る力を与えてくださり、主を明かしする力を豊かに注いでくださることを固く信じます。いよいよ今週金曜日から春の特典が始まります。聖霊充満の中で私たちは主の勇姿へと作り変えられ、祈りと伝道に励み、大きく主に期待しながら集会を祈り備えていこうではありませんか。お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。今日も御言葉を持って私たちに迫ってくださり、心から感謝いたします。特典を前にして宣教のチャレンジを私たちに与えてくださり、心から感謝いたします。御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもと、今日聖書の御言葉を通してイエス様は私たちに迫られました。応答する力を今私たちに与えてください。聖霊様の恵みを豊かに添えてください。自分の思いを打ち破って大胆にイエス様の本当に命令に従う私たちとならせてくださいますように切にお願いいたします。祈って祈って祈って、本当にそして伝道して金曜日から始まる特典に備えることができるように、どうか私たちを導いてください。金曜日から土曜日、日曜日、3日間4回の集会が行われますけれども、この集会が豊かに祝福され、勝利の御業、栄光の御業、救いの御業を拝する私たちとならせてくださいますように切にお願いいたします。今日の御言葉が私たちのうちに成就することを信じて、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝します。それでは応答の賛美を共に捧げていきたいと思います。アントキ聖歌の106番、アントキ聖歌の106番を賛美します。差し支えのない方はご起立をお願いいたします。力強く賛美を捧げていきましょう。106番を賛美します。